皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。今月はお久しぶりのゲストを迎えての放送です。エンディングでは、ツイッターなどで募集しましたプレゼントの当選者発表もありますよ。最後までお付き合いください。はい、最近ですね、 SNS の方でショート動画の放送局内記録というシリーズを投稿しております。とある放送局を舞台にした物語です。数日に1話ずつですね、公開していますので、気になった方はぜひですねチェックしていただけたらと思います。ツイッターとインスタグラム両方に投稿しております。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify でもアーカイブをお聞きいただけます。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望をお寄せください。オカルト FM エリア78ツイッターあるいはインスタグラムへ DM を送っていただいて、お寄せください。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のゲストは沖縄を拠点に怪談を描き続ける作家小原武さんです。この9月に最新刊呪術奇談ビジュルを刊行、沖縄の人と土地そして何かとの境界を描いた41の回が収められています。今夜はその新刊のお話に加え、沖縄に今も息づく不思議な風習や怪談などを伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。小原武です。
はい、お久しぶりにラジオには。
そうですね、
はい、実は2020年8月に出ていただいたのが最初で、そこから実は怪談会でお世話になってたので、はいはいはい、何度も出ていただいてる気持ちだったんですけど、実は今日2回目、ゲストとしては2回目ということで、よろしくお願いいたしま す,、はい、しします
イベントではね、よく喋ってます。
そうですね、イベント何度もね、はい、ご一緒させていただいてるんですけれども、はい、ラジオとなるとちょっとスタジオでの収録で本当に久しぶりにさせていただきます。はい、ですね、今日は新刊が刊行されたということで、はい、この新刊のお話を中心にまたいろいろお話を伺いたいと思います。はい、こちらの方ですね、はい、竹書房さんですね。
そうですね、
竹書房さんの怪談文庫から、はいはい、出版されております。でこちら今回ビジュルというタイトルになっているんですけれども、はい、まあ、沖縄はこのビジュルという信仰があるということなんですが、ちょっとこちらから聞かせていただけますでしょうか。
ビジュル、まあ、一応霊石と書いてビジュルとルビを振ってるんですけど、はい、ビジュル信仰っていうのは、まあ、例えば合わせビジュルとか、
はい、
いろんな場所にあるんですけど、まずビジュルっていう言葉ですね、 これはあの本土のびんずる様というですね、まあ、撫でるとこう御利益があるみたいな、それが沖縄に入ってきてびじゅるとなまるようになったと。で元からあったその石に対する信仰と2つが合わさって、まあ、今のびじゅる信仰みたいになったって言われてますね。
もともと石に対してこう信仰するというのはあったわけですね、
うん、そうですね。
でそして内地から帰ってきた信仰と合わさって、まあ、この形になっているということなんですね、はい、合わせびじゅるが、ね、有名で、名前としてもすごく有名なんですけれども、ね、あちらこちらにこのびじゅるというのはあるということなんでしょうか、はい、
あの波の上宮とか安明宮宮とかね、あのいろんなところにあるんですけど、大体このびじゅるってあの空を飛んだり、うん、海に浮かぶ、まあ、軽石みたいなもの、ね、はい、として描かれていて、で、まあ、大抵がその釣り人とかあのそういう人の前に現れて、我は熊の権現になるぞと、そう言って私をその祭りなさいと言ってこの人々の生活の中に入ってくるわけですよね、
はい、
ちょっと見方変えたらあの空飛んでくる石って、うん、UFO みたいな ね
石を持って飛んでくるわけですから、あのそうですね、 UFO っぽくもありますよね。
そうですね、うん、でまあまあそういうびじゅる信仰っていうのが沖縄には結構多いんですね。石に何か宿るとか、例えばあの戦争、第二次世界大戦で人が死んで、例えばハエバルの某所で亡くなったとするじゃないですか、
はい、
でも骨がないと、そういう場合あの遺族の方は石を3つ持って帰るんですね。
3つ
は、それはあのその人の代わりとしてその骨壺に入れるんですけど、そういうものがあったりとか、あとその聖域にある石は持っていってはいけない、
はい、
例えば久高島の石を持ってくると大変なことになるとか、そういう、まあ、民間信仰の中でまだ結構根付いてるんですよね、そういう考え方がね。
そして久高島ね、お話この本の中でもちょっとありましたけれども、そうです、何も持って帰ってきてはいけないよという場所がありますもんね、
はい、
じゃ あ, あのこの、まあ、ビジュールのお話はもちろんあるんですけれども、今回ちょっといくつか私がこう好きだなと思ったお話があったんですけど、はい、まあ、あのこっち来るねっていうお話があって、あ、まあ、あの亡くなった、ね、親戚の方が、の声がして、ね、こっちで一緒にどうぞみたいな感じで呼び込むという話とか、あの生首が紡ぐ縁という話で、はい、あのちょっと怖い体験からこう道端にお参りしていた人たちとこう親しくなってというようなお話があったんですけど、結構沖縄の人ってこの死者とか霊とかっていうのが非常にこう身近に接しているというか感じている、で怖いものというばかりではなくて、そこから何か発展してとか、
うん、
まあ、家族、やっぱり亡くなっても家族であると意識が強かったりとかあるのはちょっと特徴的なのかなとは思ったりするんですけど、
そうですね、あんまりなんかお化けは怖いけど、身近な例えば先祖の、ね、霊とかだったら怖くないですよね、だそういうあの近さが沖縄のなんか独特な考えかなと思いますけどね。
そうですね、やっぱり人とこう霊 の, あの、うん、行き来が非常にそうそうそうやりやすい土地柄というか、う
ん、いちゃいきちゃいするんですよね
そうです、そういう話もありましたよね、
はい、
うん、この前編通してやっぱりそういう感じがすごく、まあ、近いとか、うん、まあ、身近な存在だなというのはすごく感じるお話がいくつかあったなと思いました、それともう一つですね、
うん、
は裸湯、
はいはいはい、
というのがあの会談会とかでもうちの番組でちょっと話題にしたあの目の赤いユーマがいるっていうことで、あのユーマ会談会の時に沖縄モスマンじゃないかみたいな話をした、はいはいはいはい、これではないかと
おそらく ね
思って、やっぱりそうですよね、これがやっぱりあのあっと思ってまた思い出した話ですのでまあちょっと興味のある方ね、あの過去の、放送も聞いていただいて、
そうですね、比べたら面白い
かも、うん、そうですね、なんかこうパッといなくなるとかそういうイメージ的に近いなと思って、ただ私が聞いたのは那覇のとある学校でのお話だったので、うんうん、まあ、ちょっと場所が間違うかなと。
いやでも裸湯ってね、あの奄美から石垣までいます。
あ、もう奄美石垣にいるとかじゃなくて、まあ、バーッとそのエリアにいるっていう、
う
ん、ああそうなんですね、これですね
多分ね
一 つちょっとまたね、気になるものが解決とは言わないかもしれないですけど糸口が見つかったかもしれませんね。ああなるほど、裸湯だったかもしれないって言いますね。また一つちょっと面白い話でした。で今回も前編の中でやっぱり呪いとか、
はい、
そういうのが多かった気がするんですけれども、うん、
とにかく人が死ぬ話が多くて、なんていうんですかね、ちょっと前からその呪いとかの生き霊ですね、一邪魔の話をずっと集めたんですけど、まあ気がついたらたくさんあったので、あの編集者の人にこんな感じでいきましょうって言ったら、ぜひやりましょうっていう今回の企画はね通ったんですけど、はい、人乗ったことないですか？
乗ったことないんですよね。
ないですか？
意外と。
意外と
あまり多分人にそこまで関心がないのかもしれない。そこまで嫌いな人もいないしと思ったんですよ。こんな自分に害があってまで呪いたいかねって思って、うん、そこまでそんな人に強い感情を持ったことがなくて、それがちょっと読みながらもそれも人怖いなと思って読んでたんですけど、
僕ねなんか1回だけあるんですよ、小学生低学年の時に
だいぶ若い頃にっていう
友達でね、うん、まあもう50年ぐらい前だけど、勝美くんって友達がいて、彼がなんか意地悪したんですよ、で腹立って、で家帰ってからもうなんかどうにもその怒りの置き場所がなくて、はい、むしゃくしゃしてたから、たまたまねここ目の前にガチャガチャの景品があったんですよ。人間の手首の消しゴムで夜光ライトを当てたら光るんですよ。もう 2,3 センチのもんですけど、でそれを大石その勝美くんの手だと思って奥歯で噛んでぐちゃぐちゃにして、最後お父さんのライターで燃やしたんですよまあ子供のねやることだから、そしたら次の日学校に行ったら勝美くん来ないんですよ。
来い、
なんでかなと思って、次の日も来ないんですよ、で3日目に来たんですよ、と、でどうしたのって聞いたら、お母さんがミシンをやってたと、でそれを見てたらなんか知らんけど左手がミシンの針のところに行っちゃって、昔のミシンじゃでかい、
はいはい、足踏みの、
そうそう、あの人差し指を縫われちゃって血だらけになって病院に行ってたって、でその僕が噛んでた手のおもちゃも左手だったんですよ。でさすがに落ち込んで、うわこれ自分のせいだと思って、もう二度とだからそういうことはやめましたけど
いやちょっとこれは偶然でしょうけど、うん、結構怖い話です、
ね、そうですね、
やっぱり何かあの形、人の形のものとか、うん、そういったものはやっぱり呪いとかに使われやすい、
そうですね、人型ね、うん、
人形にしろ、まあ本当にね、わら人形にしろ、うん、そういったものを使いますもんね、まあ、手のこれを使おうと思ったあたりがちょっと本気で呪いに行ってましたねこれは
それしかなかったんですよ、なんかね、だからしょうがなかったんですけど、まあ、でもちょっと怖かったですね。
あちょっと怖い話ですね、それちょっとゾクッとする、これまた人怖い話でしたね、はい、あなるほどですね。でですね、今回私がもう本当に人怖として怖いなと思ったのが、うん、あのタタルビジュルというお話で、はいはいはい、うん、これはあの基本的に、まあ、ちょっとね物語の主人公になる女性のご主人がちょっと、
神だり
みたいな感じですか、うん、になってしまったっていうところから始まるんですけれども、はい、その何でしょうかね、神様、神だりでよくあれで、うん、その状態を私も見たことはないんですけれども、これはどういう状態というか、
もうなんか
トランスみたいなことですか？
いや、もう見かけはね、統合失調症ですね。あのブックオフってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこで僕ある日 DVD 見てたんですよ、棚をね、そしたら横にねリュックサックを背負った40、50ぐらいの男性が来て、ボソボソってなんか言うんですよ。任務は完了した、ここが待ち合わせ場所だ、うにょうにょうにょうにょうってあれは完全になんか統合失調症、精神の病気だと思うんですけど、同じようなことを宴でやってる人もいるんですよね。会ったことあるんですよ。その人はガナシガナシガナシって神様に対する継承ですから、でもやってることって一緒じゃないですか。 はい、何を喋ってるかでまたね、うん、判断変わってくるんだろうとは思いますけど、うん、結構沖縄いっぱいいらっしゃいますよね。
自分には見えていないけれど、うん、私たちは見えないけど、この方はちゃんと、ね、お話をされてるって状態ですよね、うん、のちょっと私も聞いたお話でこう、うん、とてもあの活発で動物が好きな女の子、小学生の女の子がいて、まあ、その子はもう将来的には獣医さんになりたいというような子だったということなんですけど、でもう一緒なその本当に動物もお家でよく飼ってたりとかするお家だったんですけど、うん、ちょっとねあのお父様が変わってらっしゃったのか、うん、あの鳥を飼ってたんですよ。なんか、うん、何でしたかね、ちょっと普通 あの鶏ではないけどちょっと大きいような鳥を飼っていて、うん、それをあの大事に飼って潰して食べたりする人とかで、ちょっとそういうところがあって、この子はちょっとそういうの怒りがあって、うん、ただある時あの水槽にグッピーとかを飼ってたら、うん、ちょっとずつ減っているんですって。でも外に出てる様子もないし、死んでる様子も見たことないけど、グッピーがそのうち全然いなくなって、でその子はもうお父さんが食べてるんじゃないかって、本当に本当か分からないですけど、もう疑うようなって、ちょっと親子関係はちょっとぎくしゃくしてたような子だったんですけど、うん、その子がある時なんかそういう神だわりになったらしくて、だからもう何かこうすごいストレスがあって、うん、あの統合失調症になったのか、あの本当に神だわりなのか、結局彼女はこういった道を諦めてこうユタの修行をすることになってしまったっていう子がいて、なんか今ちょっとお話伺って、本当にこの子はこう怒りとかそういった何かでちょっと精神的な障害的なことになってしまって、うん、でもそれを神だわりと見なされて、うん、ユタに連れて行かれたのかなってちょっと今思ってしまったんですけど、そういったのってあのユタさん見たら分かるわけですね。この子は
分かると思います。能力のあるユタさんなのに、うん、能力のないユタさんだったら、うん、もう統合失調症も神だわりも全部神だわりにしちゃったりしますけど、うん、そこら辺のね見極めが曖昧ですよね。ただね、その神だわりした人にはあの精神抗薬薬効かないです、
うん、ああ、うん、なるほど。じゃあもう処方しても効かないとやっぱりこれ神だわりという判断になっていくんですか、うん、でもこれもなんかある一定時期になったらそれがなくなるっていうことなんですか、神だわり。
神だわりっていろいろあるんですけど、大抵2年ぐらいあるユタさんにその取材した時に、うん、今ついてる神様は一度に200人を神だわりさせると、うん、でところが採用するの1人、うん、であとの199人は捨てておかれるんですよ、うん、もうその人たちが自殺しようが何しようが構わない、うん、非常な神様ですよね、冷酷なね。沖縄の神様ってそんな神様です。全部が全部だとは言いませんけど、
じゃあこのお話もそういったうちのお一人になってしまったかもしれない、うん、という話なんですね、はい、あなるほど。そういう背景があるとこの人がなんでそこまで追い詰められなきゃいけなかったのかしらっていうのが分かるような気もします。もともとちょっとね、この鬱が入ってたようなところからっていうことだったら、なるほど。ちょっとなんか神様を信仰するのも怖くなってしまいますね。
そうですよね。
ある程度こう無差別に200人でバッと行くみたいな感じになるわけですよね、うん、
本当にそんな感じです。
ちょっとそんなちょっとできそうな感じを200人選びましたみたいな感じ で、うん、で2年間そんな辛い思いをしてなで2年後にケロッとするっていうこともあるわけですか、
ね、ありますあります、うん、ケロッとするか本当なくなっちゃうか、あるいは第三の可能性として20年30年そのままって方もいます。
ああそうです
か。僕の知り合いも一人なんか20年ぐらい神だわりしてる人いますけどね。
この神だわりもちょっとある意味呪われてるようにしか見えないですけどね。
ユタってですね、今はなんかトレンド化してるんですよ。もう YouTube 見たら琉球ユタとか名乗ってる人いっぱいいますよね、うん、でも昔はユタになるっていうのは呪いなんですよ。もう一生その神様のために奴隷ですよね。そういう生活をしなきゃいけない。で、一般の人からはこう蔑まれる。だからみんなユタになろうとは思わなかったんですけどね、昔はね。今ちょっと世の中おかしいですよね。
いやなんかユタの人めっちゃ YouTube にいるなみたいな感じがして。
いますよ。本当に。
やっぱりここ最近このオカルトブームになっていて、うん、そうなったらやっぱりこうなんか私の中ではあまり露出するものではないのかなと思ったりする、うん、あまりメディア的なものに自分の顔をさらすとかそういうのなんか危ないんじゃないかなと思ってしまったりもして、うん、この人本当っていうのもとかも、まあ、霊能者的な人一般的にそうなんですけど思ったりもするんですけど、うん、やっぱり本当の人は出ないとか言いますもんね、顔を絶対出さないとか、うん、顔とかを名前を出すことってすごく危険をさらしているような、うん、呪術のターゲットになりやすいというか、
まあそうですね、う
ん、そんな感じがして怖いなと思うんですけど、
あの仲間の歌からねちょっと妬まれて生き霊を飛ばされたりとか、うん、よくあるみたいですよ、
うん、あ、歌同士のこの呪い合いみたいな、
うん、はいはいはい、
でもこの呪いをする歌の方と絶対しないと言ってる、まあ、物語も出てましたけど、うん、方っていうのがいらっしゃると思うんですけど、結構呪い側を呪いをするという歌の方は多いんでしょうか、
大体、ね、うん、歌さんできますよ、
で き, る、まあ、できるけどやらないのか
そうそうそうそう
やるかっていうことなんでしょうかね、うん、でも本当に呪殺レベルの力を持ってる方も、
いますいます、
そう考えるとやっぱり怖いですね、
そうですね、なんか小学生の時にある女の子、僕まあ京都だったんですけど、うん、その子が私ね嫌いな子がいると呪いかけるの、うん、そしたら消えちゃうのよ、
うわわわ、
引っ越したりしてどっか行っちゃうのって言って、本当にあの彼女が嫌いな子がどんどんいなくなったっていう女性いましたけど、あのそういう力を持ってる人っていうのはいると思います、うん、ただその人が絶対的な善というか、うん、いいことしてるかといえば違うんですよ、うん、悪い力もあるんですよね、うん、力にはね、
人をまあ救うだけじゃ、まあ、呪いってそもそもなんか救う感じではない気もするんですけどね、うん、
ただね、楠木さんの家族が呪いかけられたらどうします？
返しますね、それはやっぱり
ですよね、だからユタが必要なんですよね、
あ、呪い返しができるっていう、うん、あ、そうか、ちょっとあんまりね呪いとかやっぱり私も漫画アニメ好きで呪術廻戦とかずっと見てて、うん、まあ、呪い怖いなとか思ってるんですけど、やっぱり身近にはないよなと思うんですけど、やっぱりあるなみたいな、うん、また本読んでよりリアルな感じが、物語の話じゃないなというのを今回も感じたんですけれども、やっぱり身近にやっぱりあるもんですね、
ありますね、
っていうのは。
うちの知り合いがね、役所に勤めてたんですけど、はい、役所でパソコンやってるじゃないですか、すっごい後ろに嫌な感じがするんですよ、ふって振り向いたら嫌ってる同僚の人が鬼の形相で睨んでたとかね、あれも一種の呪いですよね、そういうのはもう日常茶飯事にいっぱいあるんですよね、
負の感情っていうのは塊みたいな、
うん、そうそうそう、よくね、例えばお母さんが内地に行ってる子供が心配だから大丈夫かなってそう思いを抱くじゃないですか、うん、親の愛情でね、はい、それはいい気量なんですよ、うん、いい呪いというか、子供を守ろうとするんだけど、それの逆の感情も飛ぶから表裏一体ですね、それはね、うん、
やっぱりね、でしょうね、何かしらそばにいる人じゃなくて、うん、ちょっと離れた人にこういった害を与えることができるっていうのがまたちょっと呪いの怖いところかなと思うことと、やっぱり返される自分に返ってくる、
はいはい、
このユタの家の話とかが、まあ、それなのかなと思ったんですけど、うん、ただそれがずっと土地につくみたいなのも怖いかなと思っていて、
はいはい
はい、やっぱり居道みたいな場所って聞きますけど、はい、そこってやっぱり浄化のしようはないんでしょうかね、
しようがないんじゃないですかね、
ずっとそれだけ染みついてしまってる、
僕の知ってるアパートの一室があるんですけど、
はい、
そこはね別に人が死んだわけではないんですよ、ただ、入居者が退去した後に不動産屋が行ったら、ごぼう製とその魔法陣が書いてあって、チョークで床の上に、それからそこに住む人が次々ともううなされたり病気になったりしてみんな出ていっちゃうっていう、だからそこでなんか儀式やったんでしょうね、それがなかなか取れないというか、
ちょ これはなんか変な事故物件って感じですね。そうですね、事故物件でしょうけどそうじゃないみたいな、うん、まあ、何があったかがわからないわけですよね。そうそうそう、実際のところ、そういうの、まあ、土地につく。今私がよくラジオとかイベントとかお話しするこのドライブスルー階段のとあるファーストフードとかも、なんか土地なのかなと思っていろいろ過去の住宅地図とかも調べてみたんですけど、やっぱり分かんなくて、なんかやっぱり登記簿とかたどらないと分からないんだろうなと思ってすごくこう気になってその場所を調べてるんですが、まあ、唯一分かったのが近くにあった変電所があったところで自殺者がいたっていうことだけだったんですよね、近くでの話が。なんかそんなに何か溜まってる感じもしないんですけど、やっぱり出る土地って場所ってやっぱりあるんですね。
沖縄はそういうの強いですよね、いい道ここなんか土地が悪いっていうのは普通に言いますよね、
聞きますよね、こう土地が悪いよって、なんかいつも何ですか、人がどんなお店がやっても潰れちゃう場所とかもやっぱりありますよね。もちろん、まあ、交通の便とか駐車場とかいろいろね、総合的に考えてダメだったのかなとは思うんですけど、もう建物全部がもう空き家状態っていうところがあって、ここなんでってよく思うことがあるんですけど、やっぱりそれも土地が悪いっていうのに入ってくるんですかね。
だと思いますよ、あんまりねこの土地の話をして名前出しちゃうと風評被害があるけど、
そうですね、名前は出せないですね、これ私もちょっとその場所もあれですけれどもなので難しいんですね、これの
難しいですね
風評被害がね、まあ、でも結構あれですか、那覇とかでもそういった話って聞きますか。
聞きます、いっぱい聞きます、
ね、ああそうなんですか。
いろんなユタさんと話して全くつながりのない人たち同士で、あそこが悪いっていうところがありますね、一つね、
一つ
一つありますね。
いや絶対ダメですねそこはね、いやちょっとこの呪いとか土地、私もなんか居道とかの話がすごく好きで、ちょっとこのユタの家がはすっごい居道なんだろうなと思って、やっぱり関係なんでしょうかね、あの更地とかにして建て替えて知らない人が入ってもやっぱり影響を受けるっていうのがこの怖いところなのかなと。
もちろんその人にもよりますし、影響全く受けない人ってもいるんですよ。ただまあそういう人の方が少ないかなとは思いますけどね。
いや霊感が全くなくても何かしらちょっと調子悪いなとかいうのもあり得るってことですかね、この土地とか近くで何かあるとか、なんか根拠があればなんとなく分かるんですけど、根拠がないのに、あとあるこの、まあ、フードコートの話なんですけど、同じようなとこから声が聞こえるとか名前呼ばれるっていうのは何人もここの職場で体験してるっていうところがありまして、でそこも結局のところ別に過去に何があったかを調べてみても、その、まあ、大きいこのモールというか、まあ、ショッピングセンター的なところの、まあ、フードコートの一部なんですけど、その建物自体土地自体何かあったっていう記録は全くなくて、だからこれは土地ではなくてやっぱこう建物についているのか自爆霊的なものなのかとか、ちょっと考えちゃったりもしたんですけど、
逆にあれですよ、記録にわざと残してない場合もありますから、
ね、ああなるほど、
書きたくない、書いたら残したらその土地の価格が下がるから、
調べきれない、調べないようにしていると、
まあ、今は無理でしょうけど、
なんかいただいたお話とかも聞いたら同じと複数人が違う時間帯とかでも体験するっていう話が結構あるので、そうなったら私すぐこの土地かなって土地を調べがちなんですけどあまり土地でっていうのを聞いた今まで見たことがなくてですね、だからどう原因なんだろうなってちょっと思ったりするんですが、
あの那覇の西側でですね、一帯あの数話帯、潮あたりって言ってた場所があるんですけど、そこにあるスーパーマーケットが建って、もともとうさぎがあったんですよ、でももう今の記録にはないし何もない土地だったんですけど、まあスーパーマーケットが建って、そしたらですね、ユタさんらしいおばあさんが生鮮食品の前にご座広げてそこで 平尾を焚き始めたんですよ。で、なんでこんなことするんですかって聞いたら、いや神様が呼んでるから、で店長呼びつけてあんたも拝みなさいって言って二人で拝んでたっていう。ただそこは火使っちゃダメだから火は使わないでくださいねって言ったんだけど、今度は火じゅるって言って火のついてない線香持ってきて、おばあちゃん秘密裏にやってるみたいで、たまに線香が落ちてるらしいんですよ。
なんだろうと思いますね。不思議なスーパーですね。
だ場所の記憶というかね、そういうのってなんか宇多さんは分かるのかもしれないですね。
もちろんこの方が知らないけれども、ここにあったことを知ってるとかじゃなくて、神様がここまで呼びつけたっていうことなんですよね。じゃあ土地、やっぱり土地には残るのかもしれないですね。考えてみたら、歌木とかって本当に戦争でもそうでしょうし、土地改良でもそうでしょうし、だいぶなんかなくしてるかもしれない、
ね、そうですね、まあ燃えちゃってね。
沖縄は本当に多いですもんね、
歌木
の数とかも本当に、ここもここもみたいな感じであるので、
最近それをボコボコ壊してますからね。
あ、やっぱ道とか、
道路拡張とか駐車場とかね。
あ、駐車場、知ってる場所でちょっと何でしょう、元お家がありましたっていう、もう塀とか古いこの何でしょうか、門扉みたいなのの残りみたいなのがあるんですけど、みんな車バーッと止まって、建物なくてですね、コンクリ敷いてあって、なんか違和感と思ったら井戸だけ残ってたんですよ。結局ここを潰せなくて、周りの土地利用でしょうがないから駐車場にしてるみたいな。
そうそうそう、ありますね、そういう場所ね。
沖縄こういった場所も多いんですかね。
井戸を壊すと火事が起こるとかね、言いますからね。
井戸の扱いはね、まあ、本土でももちろんそうなんでしょうけど、ちょっと気をつけないとってありますもん
ね。そうですね、なんか風水的にその地下からエネルギーを汲み上げる場所だから、もう神様はどうのこうのじゃなくて、勝手にね潰したりするのは良くないとは言いますからね。
そうですね、神様関係なくて、そうですよね、下からのこの通路というか、空気の流れがありますもんね。なんかちょっといろいろ、まあお話の範囲がちょっと広がってしまったんですけれども、ちょっとまた本のお話に戻りたいんですけれども、このちょっと呪いの話に戻るんですが、この呪殺祈願とか、こういった何でしょうか、あるね、社長さんとかが出てくるんですけれども、やっぱり企業とか、お話、他のお話でもそうですけど、企業のなんて裏にはみたいな感じがあるかと思うんですけれども、そういった話も結構集まってたりするんですか。
そういう話を中心に書こうと思ってて、最初から ある人からちょっと話聞いたんですけど、沖縄で第一少子と第二少子っていうのはあるんですけど、これは後でその分かりやすいようにつけた名前なんですけど、第一少子と第二少子って要するに仲が悪いんですね。金丸っていう第二少子の人がクーデターで第一少子の人を皆殺しにしちゃったから、第二少子っていうのが始まったんですけど、で今でもその第一少子の子孫の人がこの金丸をすごい恨んでんですよ。で第二少子の会社とかあるんですよ。でその2つはもう本当に私たち一般の人が分からないような方法で呪いをやり合ってるっていう話を聞いて、でいろいろね、知り合いに聞いてみると、やっぱり大きい企業には必ずそういう人がいるんですよ。名前はそれぞれ違うんですけど、もう本当にカウンセラーとかコンサルタント、そういう名目で入ってますね。それが悪いことではないとは思うんですけど、弦を担いだりね、昔からするじゃないですか、あれも一種のね、うがんですからね。
そうですね、まあ初詣にみたいなものにね、企業でみんな行って車の鍵みんな集めてお祓いをまとめてますっていうのもありますもんね。やっぱり神様にお願いするとかもありますもんね。でもこの第一少子第二少子の話が、ちょっと私ちょっと歴史が好きで、これがすごく気になるところであるんですけど、やっぱり仲悪いんでしょうねとはやっぱり思いますよね。ああいうこの 少子じゃないじゃんみたいな、ものも第一少子からしたら本当にもう乗っ取りですもんね、うん、こう名前から全部乗っ取りってなるから。
そうですね。
しかもお墓も全部ねこう潰してみたいな形で、
まあ今ね、小橋の墓なんですげえ遠いとこに
ねありますよね。このなんかせっかくなんか首里かどっかにねちょっと見え、うん、あの人の屋敷の敷地内にあるっていうのは聞いたことがあるんですけど、まあ、やっぱりそういう歴史でもの因果が今も続いてるっていうのが、うん、まあ、当然どちらもね必要な方いらっしゃいますからね、ちょっと私たちの知らないなんか裏の沖縄があるんですね。
う
ん、
そうですね。
でもその辺の話またねまたまとめられたらすごく読みたいなと思いますけど。
生きてればいいですけどね。
狙われないでください。
はい、そうします。
逆にちょっとねその辺が怖いですけどね。ちょっとあの本の中で特に、まあ、小原さんのこれおすすめだよとかこの話いいよみたいなのがもしあればちょっとお話を伺いたいです。
そうですね、あの僕が個人的に気に入っているのはお迎えって話があって、はい、ハイバルに住んでた浅戸さんっていうね、はい、女性の話なんですけどこれ本名なんですけど。
あ、そうなんですか。
いやもう本名で書いてくれっていうか、その方が小さい頃なんか、まあ、霊能力があったというか死んだ人の姿が見えたりとか火の玉が見えたりとかだったらしいんですよ。でその人が住んでるハイバルの集落にその名護の方からかな、あの昔その集落からハイバルに移り住んだ人がいると戦争前に。で戦争後全くわからないどうなったか、で誰か知ってる人がいるかって言って調べて行ったんですけども、戦時中の話だし誰も知らないわけですよ。その家があったのは確かなんですけど、その人がいたのもね。そしたらその浅戸恵子さん声が聞こえたらしくて、あの今のハイバル小学校の信号のあたりで死んだよって言って、旦那さんは泣き死に帰ったよって、誰も知らないような情報を言って、じゃあその家族は あ分かったありがとうって言って、あのハイバル小学校のところに石を3つ持って帰って、まるまるさん長い間ごめんね、さあ帰ろうねって言って泣き死に名古屋に帰ってったっていう話なんですけどね。なんか好きですねこの話はね、取材してて、ね、あんまり変更してないです、そのまま書いてます。本人そのまま書きっていうか
そうなんですね。なんかやっぱりぼやかしが必要なねお話がこういったジャンル的にあるのかなと思ったんですけど、でもちょっとね優しい気持ちになれるお話ではありますよね。これあのいつも読んで思うんですけど、このもちろん仮名というかだと名前変えてらっしゃるかと思うんですけど、はいはいはい、基本的に沖縄の人の名前でやってる感じ、
ね、そうなんですよ。だから同じ名前が何回か出て
る同じ名字多いですから、ね、
そうですね、
だからちょっと特殊な名字ができておとか思ったりはするんですけれども、
あんまり特殊な名前書いてもね、うん、読めないですからね本土の方ね。
そうですね、やっぱり日賀さんとか金城さんとかみんななんかした、
そう
宮城さんとかそういうのが
そうですね、宮古は砂川さんとかね、なっちゃいますね
地域でやっぱりそういう風に考えて署名つけられてるんですか。
一応はい、石垣は大浜さんとかね。
そうですね、地域のお名前で、
はい、
いやこれ読みながらいつもあのあいや偽名じゃ仮名よねと思いながら一応読んではいるんですけど、はい、あ本名の方もいらっしゃったってい
ますね。
あそうなんですね、
本名の話なんか親戚に見せたいみたい。
あでもねこの話はね、うん、確かに伝えたいお話ではありますよね。はい、何かこれはちょっと自分的にも怖かったなみたいなのって
あー、そうですね、そのまあそのビジュルの話、うん、旦那さんが死んじゃう話なんですけど、はいはい、あのとあるグスク跡に、うん、で亡くなったんですよ、はい、で一応そこを話を聞いた後に行こうと思ったんですけど、なんかね気分が乗らなくて駐車場に車止めてそのまま帰っちゃいましたいいかと思って、
そういうちょっと聞いたらいけない場所とかもありますよね。
ありますね。
グスク跡って私もまあ先ほど言ったようにちょっと歴史が好きでグスク跡によく訪ねるんですけども、うん、やっぱり行けないとこってあるんですよね。あ見つけた行くぞと思ったけどなんか全然気分が乗らないみたいな感じで、うん、やっぱやめておこうかなと思って、その時あのこうやって何かあるっていうか聞いてなかったんですね、うん、 だからグスクはこう私が本を読みながらどんどん回っていこうという感じで、結構南部のグスクはほとんどもうのな全然平気で行けたんですけど、そのところはまあ中部ですけど、どうしても足が進まないんですよね、うん、だからもう霊感とかじゃないんですけど、やっぱりなんかそういう気持ちが乗らない時っていうのは、うん、やっぱやめた方がいいのかなと思って、
ね、気持ちの乗らない時は行かない方がいいですよ、
ね、そこね、ちょっとねなんかしたらやっぱり読んでた、ここは結構心霊スポットとしてもとかいろいろ書かれてたりとかしたので、うん、あ、やっぱりそういう土地柄なのかなとは思ったんですけれども、うん、タタルビジュルのお話の場所ですね、はい、ちょっとまあ、結構な話数があるんですけれども、はい、この41話入ってるかと思うんですけど、うん、まずのこういったお話でこうなんですか、読みやすい短いお話をこうもっとたくさん入れていらっしゃると思うんですけど、うん、かなりの取材量ですよね。
そう
か、
そう
ですね、全部そういうなんか読んでる側としては本当に読みやすくて、分かりやすいんですけど、すごい取材されてると思うんです
まあ自分から行かなくても今 SNS とかで向こうからね、なんかお話をしたいんですっていう風にコンタクト取ってきてくださる方もいらっしゃって、なんか便利な時代ではありますよね。
じゃあそうですね、沖縄のお話ってやっぱり小原さん聞いてもらいたいなってやっぱり思うかと思うんで、そうなんです。じゃあもう紹介とか取材に伺うというよりはもうまずお話が入ってくることも多い、ね、ということ
なんですね。で、一応その後に、まあ、行ったことない場所だったらもう一回行ってみたりとかはしますけどね、うん、その地域に文献当たったりとか、ね、うん、
最近なんか聞いた話でいいのというか印象深いものとかってありますか、お話できるものがあれば。
フリスビーってわかります？
この投げる、
投げる円盤、
はいはい、
あれを末吉公園で
末吉公園、はい、
子供たちがこうやってたんですね、はい、2人で。で1回投げたらその下の方川があるじゃないですか、
はい、
坂になって、
はいはいはい、
下のいる子にこうフリスビー投げたらフリスビーが飛びすぎてなんかすごい後ろの方行ったんですよ。で向こうにいる子が取ってくるねって言って取りに行ったんですね。で帰ってこないんですよ、夜分中入ったっきり10分20分、おかしいなと思って見に行ってもいない、で消えちゃったんですよ、ね、で入り口の方になんか事務所みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
で大人に○○ちゃんがなんかフリスビー取りに行ってなくなっちゃってって、で探しに行ってたら4時間ぐらい経った後に出てきたんですよ。
ああ
子供がね、
子供が、はい、
何してたんだって言ったらなんかおじいちゃんに袖掴まれて動けなかったのっつって、フリスビーはっつって、フリスビーおじいちゃんが持ってったっつって、で実はそのフリスビーね木の上に引っかかってたんですよ、すごい高いところ。でもおじいちゃんなんていないし、それを今朝聞きました。
タイムリーな、
タイムリーな。
末吉公園結構お話ありますよね。
ありますね。僕昔写真も仕事をやってたんで、なんかね琉球アブラゼミかなんかの写真が欲しいって本土の人に言われて、まあそこ真夏いっぱい木があってセミ鳴いてるんで撮ってたんですよ。であんまり暑かったから昼過ぎぐらいでしたけど、木のある木の根元にこう座ってジュース飲んでたんですよ。そしたら向こうから来たその警備員みたいな人が兄ちゃん兄ちゃんって2222って言って、どうしたんですかって聞いたら、今朝そこで首吊りあったからおーおーと思って
今朝
だからなんかね亡くなる方も多いみたいでね、
来ますよね。ちょっとジメジメしたとこ多いですかね、やっぱ水があるの で、
ね、うん、
まあね、でもまあホタルがねいて子供たちと夜観察行ったりとかもしますけどね。
そういう神宮もねありますしね、
いまだに私はついにたどり着けないんですよ。
裏から行ったらいいんですよ、ババアがねあった場所があって、ああ、はい、そこから行くと簡単です。
永遠に着かないなと思って、なんかそうです、後ろ側から行ったら近いよとか聞くんですけど、どうしてもたどり着けないのでちょっと諦め気味
下から行くとしんどいっす。
そうですね、途中本当これも道本当って言って、うん、まあ、ちょっと人と犬と連れながらもう無理だわこれはって言ってもう帰ったことが2回ぐらいあるんですけど、
ね、
まだたどり着けてないっていう 西予市ぐ、ちょっと私の中ではちょっと異次元スポットです、行けないのに。ちょっとね、あの雰囲気もいいので、ぜひ写真を撮りに行きたいなと思ってるんですけどね。不思議な土地があるんですね。そうだ、私ちょっと一つ聞きたいことがあって、あのチャッタンのアメリカンビレッジ、あの辺ってなんかおかしな話とか聞きますか？
聞きますよ。
あるんですか、私はこの前ちょっと耳にしたのが、あの車でこう家族で出かけてて、なんかもう橋とかあるじゃないですか、アメリカンビレッジとか映画館があの辺、こう運転、あのお母さんが、ね、運転してて、で自分は助手席かとか乗ってて、もう本当パンとこのなんか音がすると思って、血まみれの人がこう張り付いていたって言って、お母さん早く行って早く行ってって言って、何言ってんのあんたはっていう感じで全然分からなくて、でそれは消えたっていうんで、あんなところにお化けいると思って、そうなんだとは思ったんですけど、なんかあるのかなと、それ聞きたかったんです。
まあそこはもともと埋め立て地です、はい、海だったんで、埋め立て地ってなんかいろいろ悪いんですよ。 あんまり風水的にというか沖縄的に良くないって言われてて、
何かその理由というか、
なんでしょうね、もともとその人の住む土地じゃなかった場所を埋め立ててなんかしたからとかね、いろんな理由があるとは思うんですけど、ただあの辺の物件でやっぱり幽霊の出る物件って多いですよ。
北の埋め立てのあの辺と
か、みんなあの土地価格は下がるから、あまりそういうこと言わないんだけど、話としては結構あります
ね。あ、そうなんですか、なんかもうすごいきらびやかで観光客がたくさん来て、あんなこう陽のエネルギー多そうなとこにいるかねと思ったんですけど、
でもその反面いろいろ殺人とかありますよね。米兵によるなんか事故とかね。
あ、そうですね。
なんかあるのはあるんですよね。
じゃあまあ繁華街とか明るい雰囲気だから何もないっていうことでもないですね。
そうですね。
ちょっとすごく意外で、私はだからチャタンのあんなアメリカンビレッジでって思って、いや沖縄ではなんかどこでも何かあるのかもしれないですね。じゃあまたね、あの先ほどのお話とかまた本にまとまったら、またぜひ読みたいです。今回また本当にゆっくり読ませてもらったんですけど、もう全編にわたって本当にまあ沖縄を感じられるものなので、まあ県外のリスナーさんも結構多いので、ぜひ読んでいただきたい一冊となっております。じゃあ、 あの本の方ですね、竹書房怪談文庫さんの方から出ております。琉球奇談ビジュール、霊石と書いてビジュールですね、こちらの方の発売中ですので、あのぜひ皆さんお手に取ってください。ちなみに純駆動売り切れておりました。
あ、本ですか。
はい、あの立ち寄ったんですが純駆動は売り切れということなんで、皆さんね、あのアマゾンとか、ぜひ購入いただきたいんですが、何かあの一言あの本の説明
をお願いします。今回は結構本を詰めていろいろ書いて取材もしたので、結構やばめの話が多いかなとは思うんですけど、ぜひその例えば政治の裏になんかいろんなね、ごちゃごちゃしたものがあるっていうのをなんかなんとなく分かっていただけたら嬉しいかなと思います。
よく読むとなんかいろいろヒントがね、あるところもあるの で、あのちょっと推理しながらまた読んでいただけたらなと思います。じゃあ今日はちょっと新刊のお話を小原さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
重めのお話も多かったこの本のご紹介もしたんですが、ちょっとほっこり音楽でエンディングに行きたいと思います。まずですね、エンディングで最初にちょっとプレゼント当選者発表をしたいと思います。 先月ね、あの海猫商店の泉さんが来てくださいまして、そこでも紹介しましたイトマーマチワブレンドというコーヒー、私も大好き、とても美味しいです。こちらの方をですね、2個セットで、プレゼントしますということをツイッター、インスタグラムで募集したんですが、めちゃめちゃたくさん来ました、あの応募してくださいましてありがとうございました。ちょっと3名様ということだったんですけど、もう申し訳ないです。もうすごいいっぱい来てちょっとびっくりぐらい来たんですけど、あのすいません。じゃあ発表します。ツイッターで応募してくださいましたダリルルレモンさん、あとまさきさん、ありがとうございました。あとインスタグラムから応募してくださいました、ちょっとお名前の読み方ちょっとわからないんですけど、 HZJ ミドルさんですかね。あの3名の方にプレゼントさせていただきます。あの DM の方にまた、当選発表とご住所を伺いたいと思います。で今あのぜひ、ね、あの届きましたら糸満町側の空気感じていただきながら、あの美味しかったか何だったか感想なんかも SNS などにお味の感想を、ね、いただけますと幸いです。今回あの申し訳ございません、外れてしまった皆様、今後もプレゼント企画準備していきますので、またぜひ応募してください。小原さん、コーヒーお好きですか？
僕はもう毎日飲みます。
そうなんですか。じゃあちょっとね、糸満町はブレンド飲んだことはございます？
まだないです、ね。
まだないですか。
じゃあ買いに行こう。
あ、ぜひぜひお願いします。あの那覇でもね売ってますので、うん、結構地元食、地元の人たちでみんなで作った愛の強いコーヒーなので、あのぜひあの美味しく飲んでいただけたらなと思います。はい、来月はですね、アジアンホラーを特集する予定です。でホラー映画に詳しいゲストの方もお迎えしますので、お楽しみに。小原さん、映画とかって見に行ったんですか？
僕は大好きです。
あ、そうですか。最近何か見ました？
最近は木の上の軍隊
を見ましたけど。あ、そうなんですね。あ、私はちょっと見れてなくて、なんかもう見るのが多くてですね、全然間に合ってないというか。
確かに、
ね、忙しそう。アニメばっかりまた見てしまっているので、ああちょっとね、あの間に合ってないです。木の上の軍隊やっぱ良かったですか？
良かったですね。
あ、うん、ちょっと私もあの見たかったんですけど、はい、またなんかね機会で見たいと思います。はい、で今月は作家の小原武さんにゲストをお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びにいらしてください。
はい、いつでも。
この番組は快楽をあなたへ、快楽や沖縄手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日11月日にちを入れ忘れてますね。後でまたちょっと調べて、またツイッターに書きます。すいません。22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。
Thank you.